ここまで続きました。創作怪談朗読リレー8番手、これラストですけども、企画者でもあります136と書いてイサムでございます。はい、でもう3時半過ぎてるんで、あんまりダラダラやっててもしゃあないんで、早速読んでいこうと思います。じゃあいきます。ですね、1話目、見なきゃよかったっていう題名の話です。いきましょう。すげえやばい動画があるんだよ。見たら呪われるってやつ。 A からそんな話を聞いても俺は眉一つ動かさなかった。だってあのさ、俺ももう30超えてるの。そんな動画が実際には存在しないっての知ってるわけ。ちげえんだって、これはマジマジのやつ。見たやつらが実際おかしくなったり死んだりしてるんだって。A が言うには、その動画はインターネットをしている人々の 99% が知っていると推測される例の巨大動画投稿サイトにアップされている動画らしい。おいおい、あの動画サイトにある時点で嘘くさいんですけど。だってその動画めちゃめちゃいろんな国の人に見られてるって話じゃねえかよ。だったら一体何人呪われておかしくなって死んでるわけよ。こんなの国際問題だよ。ってかな、ええよ、お前も30超えてるだろ。そんなだからいつまでたっても結婚できねえんだよ。結婚は関係ねえだろ。だいたい嘘くさいとか文句言ったりよ。じゃああれだよな、つまりお前その動画見ても全然平気ってことだよな。ああ平気の平気、余裕しゃくしゃくよ。なんてバカにされてご立腹の様子の A に返す。ところで A よ、当然お前はその動画見てるんだよな。見てるからそんなにバカにすんじゃねえとばかり興奮して怒ってるんだよな。はぁ、バカお前、見てねえよ。見てたらお前俺今頃呪われて大変なことになってんだろ。お前ほんとバカだな。お前バカはお前だと A には言わなかったが、お前は呪われていないが大変なことになっている。ガチで結婚できそうにないなとは言っておいた。あのさ、今これ読んでる読者の皆さん、ここだけの話よ。現実に呪いとか幽霊とかあるわけねって、そういうのは10代のお子ちゃま、まだしも20歳超えたらおのずと悟らなくちゃならねえのさ。つまり世の中には2種類いるってこと。もうちょっと詳しく言うと、操作するやつと操作されるやつ。何が言いたいかっていうと、要は全ての怪談は操作するやつの創作ってわけよ。小説家志望なんかに多いタイプだな。腕試しにさも現実にあったような怖い話を作って、人に聞かせて怖がらせて自分の文章スキルを磨くっていう。世の中そんなので溢れてるのさ。超能力も UFO も霊も呪いも、世の中に溢れてる逸話のほとんど全てがそんな感じだろうよ。操作するやつが普通の話を曲げて伝えてるか、完全に創作してるか、どっちかだ。今、あ、俺操作されるやつの方かもって思ったやつ、気をつけなきゃいけねえぜ。そんなんじゃ出世もできねえし、今時オレオレ詐欺にだって引っかかっちまうぞ。操作するやつの方にな。おっと、これ余談だったな。悪い話を戻そう。その後 A は俺にこう言ったわけ。その動画一緒に見ようぜ。 A よ、おかしくねえか。だって見たら死ぬんだろ。その動画が本物だって信じてるんだろ。ならどうしてお前は死のうとするんだ。いやだってなんか見たいじゃん、そういうの。 それに一人で見ると呪われるかもしれないけど、そういうのってみんなで見ると危険が分散されそうじゃない？その多数視聴リスク分散理論の根拠はどこにあるんだ？てかお前今みんなで見るって言った？は？二人だけだと怖いからさらに B と C と D を呼ぶ？こんな腰抜け野郎。ってことで A、B、C、D、そして俺の5人が A のアパートに集まってその動画を見ることになった。あ、ちなみに D は女ね。 D 子にしよう。余談だがみんな30過ぎだ。いい大人だぞ。これを読んでる10代20代のみんな笑ってくれ。それで A のパソコンを使ってその動画を見るんだが、あ、まあ B も C もお調子者だから電気消したり雰囲気出したりして、実際嫌がってたのは D 子よりもやっぱり A だったな。 D 子は私怖いの嫌いとか言ってたけど顔は全然普通だったし、けど A はやっぱりやめようかなとかマジの顔で言ってた。 D 子はわかるが A、 お前自分で呼んどいてお前。まあちょっと書くのが面倒になってきたので、もう簡単にその動画を見た後の説明をするな。省いたわけじゃねえんだ。いや実際省いてるけど。あ、そうじゃなくて、ほんとそれほどありがちな動画だったんだって。その動画ってのが深夜のコンビニの監視カメラに映った映像でさ、雑誌コーナーに突然白い衣装で黒い髪の女、まあ簡単に言うと例の映画で井戸から現れる彼女みたいなのが現れて、スーッと画面を横にんの。その瞬間 D 子はやだーってちょっとガチな声出して、 B と C はお、来たーなんて嬉しそうだった。それで肝心の A はかわいそうになんか一言も喋らず顔面蒼白で画面を見つめていた。本当にビビってる時ってあんまり叫んだりせず人間固まるっていう見本だなって俺は思って一人ほくそ笑んでた。俺は全然怖くなかったよ。いや強がりじゃなくて、俺結構映画とか見る方なんだよ。それで大体特撮かどうかの違いとかって分かる方なんだわ。もうね、あの動画明らかにフィクションだったよ。霊がなんかくっきり映りすぎてる、不自然。実際俺だけじゃなくて、もう俺だけじゃなくて B も C も作り物だって言って笑い飛ばしてた。俺のそんなプチ眼力を図らずも証明できたのは数日後だった。結構巷で話題になってたあの動画を創作したやつが出てきたの。俺らが作りましたテーペロみたいな感じで、ではい賑やかし終了ってなったのね。読者の皆さん、結局そうなんだよ。世の中には2種類、操作するやつと操作されるやつ。今回の呪いの動画もそんな操作するやつの仕業だったってことだ。だけどね、実は本題はここからなんだよ。先日 A が死んだ。死因は交通事故。それはその偽呪いの動画を見た日から数ヶ月は経過しているので、もちろん俺はあの動画との関連性を信じちゃいない。いないけど一つだけ気になることがあるんだ。 A の葬式が終わった後 C と話をした。すると C が聞いてほしい話があるって言い出した。それはあの動画を見た後の話だった。俺と B、D 子はあの後家に戻ったが、 C は A の家に泊まった。その時今考えると妙な話を聞いていたという。 C がいやー全く暇人だよな、こんな動画作る暇あったら仕事に精出したらいいのにな、なんて言うと A はおどおどと聞いてきた。だよな、これやっぱ誰かが作ったんだよな。 見終わった後みんなで作り物って言って盛り上がっただろう。当たり前じゃん、こんなの作り物だって。 C に念を押され、ついに A はほっとした表情を浮かべこう言った。そうだよな、しかしあの白髪のババア怖かったな。じーっとカメラの方にらみつけてんだもん。 C はその時あれって思ったらしいんだ。そりゃそうだよな、俺だって聞いたらそう思うわ。だって例の動画ってさ、白装束に黒髪の女が画面を横切るだけの動画だったんだ。白髪の老婆なんて出てこないし、睨みつけてなんかもしないんだ。その時は特に気にせず聞き流した C だったけど、翌日思い出してちょっと不気味に思ったらしいんだ。それで一番仲の良い B に電話して聞いた。なあ、昨日見た動画って黒髪の女が出てくるやつだったよな。
あ、そうだよ。
何言ってんだ、地方症かお前。そんな感じで笑われたんだけど、じゃあやっぱり A だけ違う動画を見ていたってことになって、そう考えたらやっぱりちっと怖くなって、でも怖がりの A に言うと気を病むかもしれないと思い、そのことは自分の中にしまい込んだらしいんだ。 C は俺に言った。みんなで集まって同じ動画を見たはずだろ、 A の見た動画って何なんだよ。なんで A だけみんなと違う動画見てたんだよ。知らねえよって俺は返した。俺は信じない、俺は信じない、信じたくない。世の中には2種類いる、操作するやつと操作されるやつ。それで世の中の不可思議な現象は全て解決できる。それでいいじゃねえかよ。なんで A が死ぬんだよ。あいつバカだけどいいやつだったんだよ。交通事故って言ってもあんな見通しの良い道で、なんでだよ。見なきゃよかった、あんな動画。以上、見なきゃよかったっていう題名の話でございました。で、次、バツバツ様。俺の体験した恐ろしい話を聞いてくれよ。聞いたらあんたらもただじゃ済まないけど、聞いてくれよ、聞いておくれよ。いるんだ、いるんだよ、バツバツ様は本当にいるんだ。俺ってお邪魔虫じゃねえ？エータがそう言うから、俺もヤスコも首をブンブンと横に振った。そんなことないよ、エータ君。そうだよ、エータ、お前なんでそんなこと言うんだよ。すると、エータは口を尖らせた。だって、恋人同士のお前らの間に俺がいるなんてなんか気まずいだろう。うーんと俺はうなった。そうなのか。やっぱりそういうものなのか。いやー、でも言われてみれば確かにそうかもしれないな。今や俺たちは高校生で17歳。昔かくれんぼをしたり虫取りをした幼なじみとはいえ、こんな風に3人俺の部屋に気楽に集めるのは虫寮だったのかもしれない。ふと気づくと、安子がだから言ったでしょとばかりに俺を睨んでいた。先日瑛太と安子と俺の3人で久しぶりに集まって遊ぼうぜなんて言い出したら、安子はこう言って俺をたしなめた。 あのね、私たちって付き合ってるじゃない。瑛太君だって気にするわよ。せめて家の中じゃなくてどこかに遊びに行きましょうよ。
しかし俺は抵抗した。あの瑛太がそんなこと気にするかよ。昔みたいに3人でトランプしたりバカな話したりできるに決まってんだろ、なんて。それで俺ん家に無理やり瑛太を呼んだのだ。実際は安子の言った通りだった。瑛太が気まずそうなのを見て俺はようやく反省した。でもだけど安子が思っていたより、また俺が考えていたより、ずっとずっと瑛太は大人になっていた。まあ昔みたいでこんなのも悪くはないけどな。そう言って瑛太は微笑んだ。それに俺にはりっちゃんがいるからな。瑛太の冗談に俺は笑う。りっちゃん、りつ子は俺の妹である。笑いながら俺は気まずい場の雰囲気が変わるのを感じた。瑛太、お前それマジだったら許さないぞ。
は？マジだけど。
嘘だろ。
なあ、マジなわけないだろ。りっちゃん小学何年生になった？
3年生だ。
だろ？俺はロリじゃない。
どうだか。
そんな俺たちの会話を聞きながら、安子はクスクスと笑う。俺は、いやきっと俺たちは数年間遡ったような懐かしい気持ちになっていた。それから俺たちは本当に昔のようにトランプ遊びに興じた。大富豪に疲れた後はテレビを見たり、くだらない話をして過ごした。一通り会話も尽きた頃、不意に、最近呪いの話っての仕入れたんだけど聞くか、と瑛太が言い出した。
へえ、聞きたい聞きたい。
俺は食いつき、安子は引いた。瑛太は安子にお構いなく、じゃあ話すよと、もったいぶった低い声を出した。
なあ、聞いたことあるか、ウロシダ様っていう話なんだが。
俺も安子も顔を見合わせた。
いや、知らないな。
ならよかった。一人でも知ってると興ざめだからな。じゃあ話そう。
ちょうどその時、コンコンとノックの音がした。安子がキャッと小さくない声を上げる。
ドアを開けて入ってきたのは母さんと律子だった。
こんにちは。
お、りっちゃん大きくなったな。
元気に挨拶する幼い律子を見て瑛太が嬉しそうな顔をする。
本当にこいつ律子に気があるんじゃと少し不安になったが、まあそれはさておき、俺は半ば呆れながら母さんを見る。
母さんってほんと空気読めないよな。
ジュースを持ってきてあげた私のどこが空気読めないのよ。
安子ちゃんこんにちは。それに、あらまあ瑛太くん久しぶりね。瑛太くんの方も随分大きくなったわよ。
お久しぶりです、かよこおばさん。
安子も瑛太も笑顔でお辞儀するが、俺は眉間にシワを寄せる。
今怖い話してんの。二人ともあっち行ってくれ。
怖い話？母さん怖い話大好きなんだけど、聞きたいわね。
俺は猛烈に反対したが、リツコも聞きたい聞きたいとダダをこねた。
安子と瑛太はどうぞどうぞと母さんとリツを座らせた。
ため息を吐く俺を無視するかのように、それではと瑛太は咳払いすると話し始めた。
じゃあ続き、ウロシダ様ってのは男か女かもわからない。また幽霊なのか人間なのか妖怪なのかもわからないんだけどね。ウロシダ様の話をしていると、
ウロシダ様が現れるんだ。
現れてどうなるの？
ヤスコが恐る恐る聞くと、エータはにやりと笑った。その姿を見た者はウロシダ様にさらわれちまう。さらわれた人はどこかに連れ去られて、もう絶対に帰ってこれないんだ。
俺もヤスコも、おそらく母さんもリツコもエータの次の言葉を待った。
だがおしまい。そんな一言に一度唖然とする。
は？終わり？これで？というか短すぎるだろ。全然怖くなかったぞ。
するとエータは片方の口角を上げた。
おいおい、俺は一言も怖い話とは言ってないぜ。俺は呪いの話と言ったんだ。
どう違うんだ？
つまり、ウロシダ様という名前を聞いてしまったら、ウロシダ様の呪いがかかって、ウロシダ様が近いうちに現れるんだ。いいか、短いがこれは本当の話なんだ。ウロシダ様は実在して、呪いも存在するんだ。
はいはい、3日以内に死ぬとか、そのパターンの怪談かよ。
俺が言うと、ヤスコは聞かなきゃよかったと泣きそうな顔をした。
そんなヤスコを見かねたのか、エータは笑って言った。
安心しなよ。ウロシダ様が来ても助かる方法があるんだ。いいかい、ウロシダ様が現れた時、達也がウロシダ様って10回唱えると、ウロシダ様は消えて助かるらしい。
変な呪文だな。達也がウロシダ様。達也って誰だ？
そりゃわからない。でもそれを言えば助かるってわけだから覚えとけよ。
ここで今まで静観していた母さんが自信ありげにしゃしゃり出てきた。
簡単じゃない。その達也って子がウロシダ様を怒らせたのよ。
どういうことだ？
つまり、そうね、達也くんという子がいてよ。その子がね、ある神社の御神体を壊しちゃったの。それでその神社の神様であるウロシダ様が怒ったのよ。だけどウロシダ様も誰が御神体を壊した達也くんなのかはっきりわからない。だからウロシダ様の名前を知っているやつはみんな犯人の可能性があるって言って呪い始めた。それで呪われた人は達也がウロシダ様って唱えると助かるわけよ。
ああ、この子は達也くんじゃないんだってね。
フームと聞いていた俺だが、少し話に矛盾を感じた。
でもな、母さん、それなら私は達也じゃないとかいう呪文にするんじゃない？
まあそうね。私はウロシダ様の正体が達也くんだと思うな。
ヤスコの意見に俺も賛同する。今は幽霊や妖怪の類であるウロシダ様だが、生前は人間で達也という名だった。だから正体をばらされると驚いて退散するのだ。俺は次にエータの意見を聞こうと隣で座っていたエータを見る。しかし、
あれ、
いつの間にかエータはいなくなっていた。
エータは？トイレ？
俺がヤスコに聞く。すると、エータなんかいないわよ。俺はヤスコのそんな冷たい口調を初めて聞いた。なんとなくヤスコから目をそらし、俺は母さんの方を見る。
え？
母さんもいなくなっていた。
そんなバカな。
急に汗が体中から吹き出てきた。
エータは俺が母さんの話に付き合っている間にトイレにでも行ったのかと思っていた。しかし母さんはつい今の今まで俺のそばにいたはずだ。なのに立ち上がる気配すら感じなかった。
二人とも忽然と消えてしまった。 母さんは？なあ安子、母さんはどこに行った？
すると安子は俺の目も見ずに言った。
母さんだってあんたの母さんじゃないわよ。
意味がわからない。急激に態度の変わった安子にいなくなった栄太と母さん。
俺は安子がなんだか怖くなって救いを求めるように幼い律子を振り返る。
しかし律子もいなかった。
律子は？これ何の冗談なんだよ。ちょっと栄太、母さん、律子、早く出てこいよ。まさかこれが呪いとか言うんじゃないだろ。なあ安子、お前みんながどこ行ったか知ってんだろ。たちの悪い冗談を。
安子が今までいた場所に向かって、俺はそう独り言を言っていたことに気づく。
不意に
何かが腐ったような強烈な匂いがした。
辺りが真っ暗であったことに気づいた。
血が、腕が、首が、そして見える、うろしだ様が見える。男か女かもわからない。恨めしい目で俺を見ている。八本腕の化け物近づいてくる。
なんだっけ、うろしだ様を追い払う呪文があったような。いつか誰かがそれを教えてくれたような。
ああダメだ、畜生、思い出せない。
うろしだ様が来る。
もうすぐそばまで来ている。
恐ろしい。俺のこともさらうのか。
やめてくれ、お願いだからやめてくれ。
あ、そうだ、思い出したぞ。
追い払う呪文は、
お疲れ様、聞いてくれてありがとう。ここまでが俺の体験した話だ。そう、俺を残して一瞬のうちにみんな消えてしまったんだ。本当だよ、何回も言ってるだろう。それが俺の体験した全てなんだ。
いるんだよ、
うろしだ様はいるんだ。
うろしだ様が安子も母さんも律も栄太もさらったんだ。
俺はとりあえず助かったけど、またさらわれるかもしれない。
うろしだ様の名前と話は聞いちゃダメなんだ。
絶対に聞いちゃダメな呪いの話なんだ。だからほら、この話を聞いたお前もうろしだ様に呪われるんだ。
よかったよかった、仲間が増えた。
はあ、よかったよかった。
それでは、正田四郎が犯した無差別連続殺人事件について、犯罪心理学の権威である金本健二郎先生に解説していただきます。
どうも皆さん、こんにちは。最初に申し上げておきますが、私、犯罪心理学権威なんて大層な肩書きがついておりますけども、いえいえ、犯罪者の心理なんて全てが全てとてもわかるものじゃありません。お笑いになられておりますが、事実そうなのです。故に私が今からさせていただく解説の根幹は、要は私の推測であり、また想像ともいえる頼りない代物です。事実かもしれないし、事実とは幾分違うかもしれない、そんなあやふやなものであります。それでもこの事件の真相というものに、世間の指揮者と呼ばれるお偉いさん方よりは幾分近づけていると自負しております。その点を理解していただいた上で質問があれば挙手にてお願いします。
はい、ではまずそちらの方からどうぞ。
先生、よろしくお願いいたします。では事情聴取にて増田が語った話は荒唐無稽な妄想のようなものだが、実際に起きた事件の隠喩になっているという点について質問させていただきます。どうして増田は被害者である夏木佳代子を母と設定したのでしょう。実際夏木佳代子は26歳で36歳である増田より年下であります。また調書にて幼い妹と記述している佐伯律子も21歳の OL ですし、小野田夫妻は30代前半です。この点について先生はどうお考えでしょうか。
はい、まず皆さんご存知の通り、殺害されたすべての被害者と増田との関係、過去における接点は皆無です。殺害は通り魔的で無差別に行われました。故に母も幼なじみも実際のそれとは異なります。分析するに、増田は1年前のおそらく彼にとって記念すべき最初の殺人を母と名付けたのでしょう。増田は過去の犯行順に念をあたがっていく傾向があります。佐伯律子は増田にとってごく最近の新しい殺人である故に妹としたのです。まあ半年前ほぼ同時に殺害された小野田栄太、小野田康子夫妻は同級生と設定しています。まあ小野田康子に関しては腐敗した遺体の性器部分より増田の性器反応が見られますので、単純な意味での恋人となるのでしょうが。
それでは先生、増田史郎自らを高校生と設定しているのはどのような理由からでしょうか。
16から17歳の間、精神病院に出たり入ったりを繰り返し、世間一般的な高校時代というものを過ごせていなかった増田にとって、普通の高校生活というものは甘美かつ憧れなのでしょう。それが設定のベースだと私は推測しております。
よろしいでしょうか。では次の方。
増田史郎が知能犯、愉快犯という線はあるのでしょうか。全てを分かって異常者を演じているというような。
私は増田史郎に実際会って話をしました。こういう仕事をしていますと、演じる演じていないはね、一見して分かるものです。増田が完全な異常者という点は間違いないでしょう。かくれんぼと称し、遺体の一部を切り取って冷蔵庫や物置に隠したり、そもそも警察がアパートに踏み込んだ時、増田は4人の体の一部を並べて独り言を言っておりました。腐敗臭と死臭でむせ返る部屋の中でね。
はい、次の方。
出席されている皆さんがご周知の通り、例の記述中の呪文ですか、達也が漆田様を逆さまに読むと増田史郎がやったとなります。これはやはり自らが捏造した物語の中で自らが自供しているということですか。
マスコミが非常に面白がって取り上げた部分ですね。自供、まあそういうことになりますでしょうね。
しかし先生、増田は連行される際も俺は犯人じゃないと呼び、狂ったように暴れています。また現在も犯行を否認しています。これは自供と矛盾していると思うのですが、こういった点をどう分析されますか。
私の中でも未だ不明な点はいくつかあります。今おっしゃったように、なぜ増田は妄想の中で自らの名前を逆読みさせることで自白しているのかはそのうちの一つです。そしてもう一つは、どうして急に妄想を終わらせようとしたのかという点です。私は今までの増田を夢の中にいたと推測しています。夢うつつの精神状態で、殺しても犯しても切り刻んでも平気だった増田が、どうして何でもってこの夢から覚めることになったのか、それがわからないのです。
つまり自供の件は先生にもわからないと。
何かきっかけがあるはずなんですよ、本来は。ただそれが見当たらない。本当にすいませんが、最初に言った通り、殺人犯の心理などを 100% 分析するのは不可能に近いと私は思っております。なのでこれから話すことは今までよりなおあやふやな推測の域を超えません。それでもよければ私の想像をお話しします。
お願いします。
ではこれは、増田は
妄想の中で自らの名前を逆読みさせることで自白しているのか、またどうして不意にみんながいなくなったと叫び暴れ出したのかの2点に共通する想像ですが、まあ常識的かつ性善説的に解釈すると、正田の残った最後の一かけらの両親が自分が犯人であると自白したがったというところです。それからもしくは本当に聞きたいですか？
はい、
どうしても聞きたいですか？
はい、
うろしだ様の呪いです。以上、バツバツ様っていう話でございました。で、最後、101話目の怪談っていう話です。そしたらその電話の相手こう言ったんだって。お前の後ろだーってね。はあ、三人とも怖がりすぎじゃない？顔が青いよ。この階段結構有名じゃん。私ももう何回この話したか覚えてないくらいだし。これでようやく100話達成ね。なんか結構疲れたよね。階段100話も知ってるかっつの。稲川家の順次くんじゃあるまいし。まあとにかくろうそく消すよ、最後の一本。ほら、また三人とも青い顔して、本当にお化けが出るとでも思ってんの？っていうかさ、この最後の一本だけ火がついてるのが逆に怖いよ。ほら、みんなの顔がぼんやりと闇に浮かび上がってさ、怖いから消した方がマシだね。じゃあ321せーので消すよ。3、2、あ、やべ、倒しちゃった。大丈夫？テーブルに火ついてない？大丈夫か？っていうか火消えちゃったね。お化けは？っているわけないか。そりゃそうだよね。なんかさ、百物語っつってテンション上がったけど、最後の方結構グダグダだったよね。話のネタは切れるし、記念すべきろうそく100本目は倒すし、お化けは現れないし。でもなんかこうやって真っ暗の中で喋ってると面白いかも。ねえ、もうちょっとだけやらない？怪談の続き、101話目の怪談。私とっておきの怖い話を知ってるんだ。話し終わったらまたろうそくに火をつけてあげるからさ。じゃあ話すわよ。百物語ってのはすごい昔からあって、起源もよく分かってないらしいんだけど、昔からの正しいやり方ってのがあるのね。まあろうそく一本ずつ消してくってところは変わらないんだけど、昔はろうそくが置いてあるのは別の部屋で、そこに行って火を吹き消す前に必ず鏡で自分の顔を見なくちゃいけなかったんだって。理由は知らない。でもそれが正しい方法らしいんだ。正しいからこそやっちゃいけない方法、それをやっちゃった子がいたんだって。部屋に置いてあった三面鏡を使ってさ、友達と百物語をして最後の一本をその女の子が消しに行ったの。暗闇の中を手探りで。それで消し終わると同時にお化けが現れるって言うじゃない。それを思い出して怖くなったんだって。 でもみんな隣の部屋で待ってるし、やらなきゃいけないような気になったから勇気を出して火を吹き消したんだってさ。三面鏡の前にろうそくを持って行ってこうふーっと。それでどうしたのかって、ずーっと待っててもその子は部屋に戻ってこない。友達の子たちは心配になってそっと隣の部屋に行ってみたんだって。そしたら声が聞こえるの。他に誰もいないはずの部屋で誰かに話しかけるような女の子の声が。一人がろうそくを拾い上げて火をつけると、100本目を消しに行った子が三面鏡に映る三つの自分の姿に向かって延々と階段を話してたんだって。まるで一人で百物語の続きをしてるみたいにさ。青白い顔で真っ暗の中、鏡の前に座って同じ話を何度も何度も何度も何度も。それで怖くなった友達の一人が女の子の肩を揺すったんだって。そしたらなんと鏡の中の青白い顔たちがぎょろりと動いて、話せって言ったんだって。どう？怖かった？あれ？なんか今一つ反応が鈍いね。私のとっておきの話あんまり怖くなかった？つまんないの。じゃ、約束通りろうそくの火つけるね。はい。ほら、みんなの顔が見えた。ねえ、私たちってさ、ずっと友達だよね。いや、別に。ただ、こういう遊びができるのも今のうちだけなのかなって思ってさ。私はやっぱりみんなと一緒にいたいと思うよ。あなたたち三人と一緒に。それにほら、私たちってなんか似てるしね。うん。ろうそく一本の明かりだけじゃみんな同じに見えるくらい似てる。じゃあそろそろ百物語も終わりにしようか。寂しいけどね、またこうやって集まれるよ。でもやっぱり最後に失敗しちゃったのは尺だからさ、もう一回だけ私にチャンスくれない？これが100話目の仕切り直しのつもりでさ、お願い。結構有名な怪談だと思うけどね。私ももう何回この話したか覚えてないくらいだし。でもまあ聞いてよ。ある日メリーさんっていう女の子から電話が何度もかかってきて、次第にかけてくる場所が近くなってくるんだって。それで何回目かに電話を取った時、その女の子なんて言ったと思う？
お、
以上、101話目の怪談っていう題目の話でございました。はい、以上でございます。終わりました。早かった？早めでしたね。まあ自分のやつは比較的あれだったんですけど、短めでしたけども、選んだやつが、そして会話形式っていうことで余計に早かったかもしれませんけども、まあとりあえず終了ということで、これにてですね、創作怪談朗読リレーの話は終わりでございます。お疲れ様でした。早かったけど、まあちょっと読めなかったんでね、その読めないっていうのはどれぐらいかかるか分かんなくて、
で、それで自分のちょっと少なめにし、少なめって、でもそれでもページ数自体は合ってるんですけど、文字数がちょっと少ない。ページ数自体は一番多いんですけど、文字数が一番少なかったかもしれないですね。はい、まあ、とりあえず終わりでございます。はい、で、ジタレス読み、レス読みでございます。74でお茶コーンともう取りですかと。もう取りっていうか、もう3時半っていうか、今4時半近いからね。まあ、相変わらずあの前回もそうでしたけど、やってみて、なんか、7時半からやったんですけど、なんかあっという間でしたね。なんかもうパパパーっと過ぎていくんで、もうそんなかって感じですけど。で、75、今の人すげえ聞きやすかった、おっさん待ってたよと。まあ、おっさんじゃねえんですけど、今の人っていうのは自分の一つ前の、ちまさんのこと言ってるんでしょうけど、まあ、今回、出てくださった方、まあ、前回出てくださった方も いますけども、新たにその今回初めて、参加していただいた方3人いますけども、皆さんあのネトラジで配信してる方、まあ、最近やってないって方もいますけどなんですよね。だから自分は知ってたんですけど、もう普通にもうネトラジベテランさんで、うまい方だったんで、参加しますよって言った時はもうありがたやありがたやでしたけど、はい、ね、普通に聞きやすいっていうかうまい方ばっかり、はい、ありがてえっていう感じですね。で、76大鳥と、大鳥っていうか自分が最後にその録音どうするとか話を一応して締めるつもりだから最後に持ってってるってだけで、自分別に一番手に出ても別にいいんですけどちょっとそういう意味で、あと、一応一番最後にしておけばみんなが寝ちゃっても自分が出れるということで、まあ、とりあえずそういった形で最後にしてます。で、77おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど来ました、こんばんは、あと眠いけど待ってたよと、あざっす。で、78サモさん来たと、来ました、全部聞いていったが今回もいいメンツでしたなと。そうっすね、ありがたかったっす。で、79 BGM の曲、まあ、一番初めですね、最近の放送で使ってなかったから懐かしい気がすると。まあ、最近ちょっと確かに使ってなかったですね。はい、だからそれを知ってる方ってことですね。あざっす。で、80おっちゃんさん待ってましたと、おっちゃんじゃないけど来ました、あざっす。で、81おっちゃんだやっと眠れそうと、おっちゃんじゃないですけどあざっす。で、82いい大人が集まって見たら死ぬ動画視聴か、ある意味羨ましいと、仲間がいるっていいよね。で、83うろしだ様微妙に言いにくいと、無理やり無理やり、だってマサダっていうやつが出てきますけど、正しいに田んぼでマサダですからね。自分最初ショーダだと思ってましたから、で、84エータイケメンやなと、エータ君はもうイケメン。で、85やったのに俺ちゃん仲間が増えたよと、やめろって言って、86まさかの事件ものと。今回まあ企画中のもあってですね、自分がそのなんだ、あんま、だから結構偏って あえて偏らせたっていうのがあるっちゃありますね。まあ適当に選んでるっちゃ選んでるんですけど、なんか偏っちゃいましたね。他の方に振った話もね、とりあえずまあ長さだけはなるべく合わせたいっていうところだけ注意してやったんですけど、まあ、そこ一番に注意してやったんですけど。で、87うろしだ様正田四郎、達也がうろしだ様正田四郎がやつだと、なるほどなと。しかしおっちゃんのじいさま演技は相変わらずいいと、まあ、自分がじいさんですからね。で、88お茶早いわと、まあ、おっちゃんじゃないですけど早かった、もっと読んでくれてもいいのよと、まあ、また配信普通にやるんでその時に聞いていただければと、まあ、今回はもうとにかくもう全体が長かったし皆さんのでもういいね、もう よかったから満腹でしょもう。で、89 無限ループと、まあ、最後の話ね。ってことはまたこの企画を最初からやるよという宣言だなと。やらないというか、もうこういう系のあのなんだ企画は、まあ、ネタさえあればはっきり言ってこのタイプはできますけど、人と話さえ集まればはっきり言ってなんだろう、リレーと言いつつ各個人が別々に配信してるのを
まあとりあえずその日でやりましょうっていうだけだから、そんな難しくはないんですけどね。話があれやって話ですよね。今回は別にですね、あの話はですね、前にあの教えてもらったですね、あの UPPI かなの怪談、創作怪談のそのホラー小説コンテストで、一応ですね、そこそこあの評価の高かったやつを適当に選んだっつうのが、やつでして、そこ教えてもらって、あの大賞とかですね、賞もらったやつは自分喋っちゃったんですけど、あの読んじゃったんですけど、だそれ以外でなんかねえかなって見てたら、あ意外と話いっぱいあるからこれいけんじゃねえかなと思って今回のやつを企画しました。はい。で、90やっぱりイサムさん聞きやすいですねと、あざす、多分音質は一番悪いんじゃないかと思うんですけど。で91、事件とアメリカで乱射事件あったけどおっちゃんのとこは大丈夫かいと。俺アメリカじゃねえんだけど、乱射事件あったの、 あったか、おっちゃんじゃないんですけど、自分のとこで乱射事件あったら大変なことになりますねまあそう、どこだろうと乱射事件大変ですけど、まあいいや。で、はい、というわけで、この辺で終わりたいと思います。で、参加してくださった方とかですね、聞いてくださった方はもうこんな遅い時間にもかかわらずですね、多くの方に聞いていただいて非常に感謝感謝でございます。で、録音ファイルについては、あの前回の企画と同様にですね、あの ABABAB っていうグループでその配信してたんで、ファイルが個人個人で分かれてます。だから、あのまたその8人分8つのファイル分かれてるので、それをそのまま1つのフォルダにまとめてアップしたいと思います。で、このスレ AB 両方と、あと、ツイッターの方にもアップしたら書きたいと思いますんで、ちょっと、まあ、時間かかりますから、そこそこかかるんで、そこだけ注意っていうか、まあ、待っててくださいってぐらいですかね、まあ、アップしたら即ポーンと書いてですね、乗っけときますんで、多分普通に落とせると思うんで、今回 N ドライブってやつにアップするんで、パスさえ間違えなければスルッと落とせるはずなんで、はい、まあ、そんな感じでいきたいと思います。はい、というわけでですね、今回の企画、参加してくださった方、聞いてくださった方、まあ、お疲れ様でした、ありがとうございました。またこういうことができればいいなと思いつつ、誰かやってくれっていういうのもありつつ、はい、っていうか、もしやるにしてももうネタがねえって話なんです。ということで、まあ、ネタもお待ちしつつ、この辺で終わりしたいと思います。それじゃあ、おやすみなさい。では、バイバイ。